桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
桂田明3月16日の放送でございますが、本日は、マスター石橋の奥様のお誕生日だそうでございます。
それはそれは
おめでとうございます。
おめでとうございます。はるみちゃん、
もう先週俺の誕生日だったらブリングだったね。おいくつになられました、奥方は。
それはここで言ったら後で何言われるか分かんないじゃないですか。私より年下です。
あ、そうですか、
はい、
79歳ですね。
あ、そうなります
ね。言っとけ言っとけ。はい、
で先週言い忘れましたが、
はい、
先週はあの椎名富士子夫人もお誕生日迎えておりまして。
あ、そうなんですね。おやおや、
それはそれ 90歳です。
おお、まだまだ元気に、素晴らしい。うん、
あの藤子夫人もね、昭和7年だから、あ、92歳だ。
へ
え、7年ですか。
すごいでしょ、
元気いっぱい。
まだ元気ですよ。
おやおや、
大したもんですよね。
うん、
あの藤子夫人はね、結構あの長寿の家系で、
うん、
あの師匠家の近所に藤子夫人のお兄さんって人も住んでたんですよ。
う
ん、結構年離れてるんですよ。うん、藤子夫人が一番末っ子で、お兄さんと一回り以上離れてるのかな。いや、もう100近くまで生きてたんですよ。だから長寿の家系は長寿の家系なんですよ。米丸師匠も長寿の家系で、
あ、ね、
兄弟みんな90オーバーだし、
は
ー、だあるんですよ、
ね。
マスターのとこは、
うちも長寿といえば長寿ですかね。80、うちの父親が80いくつだ、死後で、
お、
うん、
あの戦争行った人でしょ。
で、うん、うちの母親は昭和8年ですから。
おお、藤子夫人とそんな変わんない。
そう、一つ下ぐらい、
ね、まだご存で、
あ、もちろん。
すごいじゃん。
そうなんですよね、うん、
だあの世代やっぱり戦争生き抜いてきたやつらって丈夫なんだよ。
根性あるのかもしんないよ。うん、うん、粗食でさ、ろくなもん食ってねえんだけどさ、かえってそれがいいのかもしんない、ね。
まあでもここはうどんばっかり食ってるから逆に。
ああ、
うちはね80って、うちみんなね80歳で亡くなってくるんですよ。
あ
な、80で寿命がつけるの。
うちの親父だけ80超えたんですよ。
すごいじゃん。
それがなんかね、
うん、いや、それまでちょっとビビったろうね、うん、あ、俺もあと1年で終わりとかなんか思ったろうね。
いつも言ってたけど、一番うちの家系の中で濃くたれはうちの親父だから、まだ生きてるってだけで。
あ、そうなの。
ずぶといのかなと。
あ、うん、
ね、なんかそういうふうにね、そのこのうちは長生きでなんか祝福されてて、これもじゃあ短命でとかってあるけど、
うんうんうん、
まあ、単純に遺伝子の差だと思うんですよ。
まあね。
でこういうのがね、なんかおかしな都市伝説になってたりするわけですね。
あ、
でまあ今回ね、都市伝説大好きな、キタッキーがお目になっておりますので、
キタッキー、
ね、それ直樹ます。ちょっとそういう話を、
あ、はい、
私もね、多分これ本邦初公開、
おお、
ちょっとそういう話があるので聞いていただけ幸いでございます。
はい、
さあ、まずは明るい曲からいきましょう。
はい、了解しました。それでは喫茶涼風さんからのリクエストです。純奈で眠らされたリネージュです。どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデイ、
そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。天でい
なんだ蜂、朝っぱらから想像し、
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、 セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ。あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当を、と売ってるらしいんですよ。まあ、例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たら、うもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人は遅れてんね。
手なんでベラボめペイ
エデ。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
ですね、これ私がまあ田舎にいた時の話ですね、いや、僕の住んでていたあの、青森県弘前市、ここ自体が実はこの霊的なものが非常に多くて、もともとね、その日本に限ったことじゃないんですけど、例えば半島部だとか突端だとか、ああいったところっていうのは木がたまりやすいと言われてますね。
あ、
木ってて杉とか松
じゃなくてね、
してみるとあの本州のいわゆる上の方だからたまりやすい、だから恐れ山という霊山があって、でその津軽地方っていうのはやはりね、これも以前話したんですけど、イタコがいたんですよ、いわゆるその天然のイタコみたいな、で津軽地方にもその 恐山の下北半島にも両方そういった人がいて、うん、人々と密接に結びついて生活してた、うん、そういう土地柄なんで案外ね、その霊的あるいは時空的におかしなところがあるんですよ。でこれ都市伝説マニアでは非常に有名な場所なんですが、はい、久しいという字、うん、渡る渡り哲也の渡るね、うんうん、寺と書いて九度寺というお寺さんがあるんですよ。
九度寺、
九度寺、これは都市伝説マニアの間ではね、まあまあなかなか有名なところで、はい、でこの九度寺のある地域っていうのがそこ寺しかないんですよ、
うんうん、あのお坊さんのとこは
います。九度寺ってお寺あります、はい、ね、うん、で、まあ、そこはまあ公共の交通機関だとバスがあるんですけども、うん、その寺の周りってね家ないんですよ。
なるほど、
うん、
でこれ普段何も感じない人であっても行くとなんかあれちょっと変だなここ、うん、
寺だけあって普通門前のなんか家とかさ、
う
ん、
全くない。
へ
え、なんかねちょっと感覚が狂うって言うんですよみんなね、
うんうん、
実際僕もね何回か行ったことありますけど、うん、なんかおかしな場所なんですよそこ。
はい、
なんかあるだけじゃない、みんな同じこと言うんですよ、うん、知らないで連れてこられた人もなんかここちょっと変なとこだよね、
何か軸が違うとか
みたいな感じなのよ、でそこはね、うん、いわゆる奇襲ですよね、あの奇術の奇に風習の習、奇襲と呼ばれるものがありまして、汚染濁って聞いたことないですか。
汚染濁、
カタカナで汚染濁って言うんですよ、
はい、
これはその土地に住んでるババアたちがやってる一種の奇襲ですよ、うんうん、習わしなんだけど、うん、本当にね奇襲なんですよ、
はい、
このね食べ終わったアイスの棒みたいなでっかいのあるわけですよ、
うん
ね、
尺みたいなやつだ、
うん、真っ白なんですよ、うん、何にも顔も何にも描いてない、
はい、
それに、うん、汚染濁と言われる、うん、折り紙とか色紙でこしらえた着物を着せて、
はい、
それをババアみんなで囲んで、はい、なんかブツブツ言うっていうのがあるんですよ、人形遊びに見えなくもないんだけど、うん、なんかこの、ま、魔女がなんか呼び出してるんじゃないかみたいな奇襲なんですよ、
うん
うんね、でもググれば出てくると思うけど画像なんかも、はい、本当にねその汚染濁と呼ばれるものがね可愛くないの、
可愛くないです。
普通人形って可愛いじゃない。
まあ確かに確かに。
で顔が何もないんだよ。うん、のっぺりして。
うん、
ね。これでお洗濯っていうもう本当にあの着物だよね。
うん、
でそれを着せて、うん、ババアたちがみんな持ってこうぐるっと囲むわけよ。どう思うそれ、う
ん。なんかカゴメカゴメみたいな感じだね。
そうそう。で地元の人に話聞いてもいつからこの風習が続いたかわからないと。
なんでやってるかも分かんない、
分からない。
ただその地域だけなのよ、
うん、
普通だったらさ例えば隣の地域でも似たようなものが受け継がれてておかしくないじゃない、うん、その青森県弘前市のその九度寺の周辺の人ったら、うん、その九度寺を菩提寺としてるババアだけがやってんだよ。
なんか柳田君よかなんかが唐の物語かなんかで書いてそうだよね、
うんうん、でそういったね文献に関するものも、うんうん、あの地元の出版一般社で自費出版に近いもので出された文献しかないのよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、僕もあの弘前行った時買ってきたの、
うん、
その共同出版ってあるじゃないですか、うん、地元でしか売ってないもの、うん、そういった専門のところ行ってその九度寺の選択に関することとか、
うん、
その岩木さん、うん、あの辺のそのいた子に関することとか、うん、これね都市伝説マニアであればまあ結構いい場所だと思いますよ。
うん、
あの去年ねあの絵があったじゃん杉沢村、
うん、
青森県のインチキ都市伝説の、うん、あんなものじゃないもん。あれは本当にフィクションだけど、はい、こっちはガチだからね、
うん、
青森県っていうのは都市伝説マニアにとっては結構ね、うん、穴場ですよ、
うん、
直樹マン青森県来いよって言ったからも
ん、
お前そんなな、うん、高そうな恋と住んでるようなマンションのとこで、うん、皆さんこっちはって言ってますよね、
もうちょっと深掘りしてもらいたいですね。
知らない、
あ初めて聞いた。
あそう、
うん、汚染濁、
汚染知らないでしょ。
知らない、
いや僕も初めて聞きましたね、うん、まあ、青森ったらなんか縄文の土器がよく出るとか、
うん、あの社交式土器ね、うん、土器ね、うん、あれ仮面が丘、うん、ね、あっちの方ですよ、
うん、でちょっとすぐ隣のところに秋田のところにね日本のピラミッドじゃないかという 黒マンタっていう山があったりとか、うん、ちょっと東北独自のなんかねこう。
だってもともと日本じゃないもんあそこ。
え
知らない？
知らない知らない。
大和朝廷ができたでしょ、はい、大和朝廷ができた頃、うん、青森県っていうのは、うん、恵比市と呼ばれてた。アイヌ、要はアイヌですよ、うん、大和の民族とは違うんですよ、う
んうん、あ、そうなん
ですか。大和の民族ってのは弥生人じゃない、
うんうん、
で僕の住んでたあたりってのはやっぱ縄文の血が濃いところで、うん、はい、文化が全く違ってたの。
あ、でもしょうな、もともとでも縄文時代順は日本にもあった、
ね、ありました
ね。それで日本全国に縄文人がいたんですよね。
いましたよ。ただ その氷河期がありました、うん、はい、今から約1万5000年ぐらい前に、はい、うん、その時にね、氷河期ってのは水位が下がるから陸続きになるんですよ、うんうん、
はい、
うん、そうすると朝鮮半島から、うんうん、あんな悪いやつらがいっぱいね、うん、馬に乗ってやってきたわけですよ、
はい、
え、うん、でまあ、土地を征服して、縄文人っていうのはもともと争い事が嫌いなんですよ。ところが大体弥生人になってから急に人殺しが増えてるわけですよ。だからそういった大陸の方から流れてきた人たちの影響があるんじゃないかと言われてて、だってこれはもう宮内庁は絶対言わないんだけど、今の神武天皇の系譜っていうのは政府校長だからね。
政府校長、
ええ、では外国から日本に攻めてきた、で出雲行くと国譲りの実験、うんうん、あれは要は、うんうん、当時は出雲が中心だったんだけど、うんうん、外国勢力に日本は滅ぼされたことの表れであると、うんうん、だからこそ出雲大社というのは別格なんですよ、うんうん、その区立神として、うん、まあ要はもともといた傀儡ですよな、うんうん、戦争で負けて、うん、その王様とか一族は捕らえられたけど殺さずで飼い殺しにするみたいな、うん、で出雲っていうのは日本海側だから青森県とかああいったところと非常に交流が深くて、昔は船で行き来してたんですよ。で出雲の方に行くとその青森県の津軽地方で使われてる言葉と似た言葉がいっぱいある。
あ、そうですか。
僕はただ都市伝説を見てるだけじゃなくて、そういった人文学とかもちゃんと研究してるからね、
紐解いて言ってるわけですね。あ、そうですか。
そういう地理的なもの、うん、歴史的なものを鑑みて、うん、その弥生人と縄文人の争いがあったわけですよ。でもともとね、馬乗って戦闘民族じゃん、弥生人っていうのは、
うん、
ね、うん、争い事が嫌いで、うん、とりあえずうちらみたいに、うん、だからどんぐり食って、うん、魚食って、うん、それで平和だね、あとお姉ちゃんやってりゃいいよねっていう、うん、そういう縄文人の価値観とは違うわけなんだよ。何しろ弥生人っていうのは欲深いんだよ、うん、田んぼ作って米作るんだから、
うん、でもって蓄えるからね、うん、でなかったら他の分取るからね。
そうそうそう、だから日本人がね、うん、元からそうやって平和主義だったに対して、うん、あいつらってのはそれこそロスチャイルドとかロックゲラーみたいなもんだよ、うん、あ、といったところで、うん、一旦コマーシャルいきましょう、はい。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。 お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくんそばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
なんかマスターへこんじゃった。
いいよ、中目ぐらい飲めなくて。
今度焼き鳥屋行こうぜ、うん、こういうの
飲み放題でいいか。
馬刺しでも食おうぜ。
あ、いいね、いいね。
あのね、ちょっとその弥生人に関係する話なんだけど、はい、SNS やたら好きな人たちっているじゃないですか、うんうん、写真撮ったり、うんうん、映えとかって言うじゃないですか、はいはい、あれなんでだと思いますか。
やっぱりこう集客ですかね、う
ん、これがですね、うん、面白いなと思ったんですよ。あの、はい、その人類学の先生のね、はいはい、コラム見たことあるんですけど、はい、みんながマンモスとか追っかけてた時代あるじゃないですか、
はいね、ギャドルズ
その時代、うんうん、そう、ああいうマンモスの肉食ってる時代、はい、うん、であの頃の人間ってのは短命だったわけですよ、うん、一番多い死因、死の原因は何だったと思います、うん、あの時代。そういったみんなでね、まだそんな文明のない時代、うん、みんなでマンモス追っかけて、うん、狩りして食ってた時代ですよ。
いや、病気じゃないの。
病気、うん、皆さん方は、
まあ、病気、
はい、テクノブレイクとかって言うの。
なんかやっぱ
何だと
木が、
なるほどね、うん、これは普通の考えなんですよ、うん、これね、当時の DNA 調べると一発で答え分かったそうです。殺人。
殺人。
どういうことかっつうと、うんうん、狩りのできないやつは、うん、生かしておくわけにいかないでしょ。食いぶち減らすために、うん、殺すんですって、うん、
へえ。
だから例えば狩りの名人はね、例えばとかこう腕を怪我して、
うん、もう
できなくなったと、うんうん、殺されるわけじゃないですか、うん、そうすると別の部分でアピールするんだって。いや、俺は目がいいんだと、
獲物見つけてやる
やると、うん、であとね、例えばこう同じく腕を怪我しましたと、うんうん、いや、俺は実はギッチョだとか、なんとかそうやって生き残ろう生き残ろう、自分は役に立つんだと、ね、アピールして生き残った DNA があるわけですよ、
うん、
要はなんか、ね、彼にさん怪我した、病気した、うん、あとはもともと運動神経良くない、もう全部殺されるんですって、うん、役に立たないから、うん、だから俺らの先祖ってのはみんな人殺しなのよ、
うん、
でそうやって DNA に自分は役立たずじゃない、うん、殺されないための DNA ってことで目立つという、
うん、
そういう DNA が刻み込まれたんです。
承認欲求みたいな。
承認欲求、うん、だから SNS 大好きっていうのは、うん、そういった古い時代の DNA が色濃く反映してるんだって言われたら、うんうん、ああなるほどなと思ったよ、ね、俺は、
うん、ね、
確かに、うん、そういう承認欲求強い人ってのは、うん、自分はこれができるとかってアピールするんだよ。確かに、うん、大してできないんだよ、
うんうん、背伸びしたがる、
うんうんうん、
俺かよ。
うまい、さっさ
じゃあ多分先祖殺されてんだ
よ。いっぱいね、
うんうん、で逆にその俺ら、僕なんかは そんな目立ちたくない方なのよ、うん、目立ちたくないけど芸人やってるってタイプだから、
うん、
だから俺そんな古代のそういうねマンモス買ってた時の DNA ってのはそんなに強く出てないんだなって。
俺マンモス買って鼻ほじってたよきっと、
うん、殺されるよ、うん、
いや俺もやっぱやってたと思う
あの肉食ってたべ、
うん、だから俺ら日本人ってのはそういうことなんだよ。だからでね、縄文人っていうのはこの後面白いこと、うん、縄文時代になると日本のね、
はい、
いろんな墓とかあるじゃないですか、はい、殺された跡もないんですよ。
それ
は、まあ、事故とか怪我で死んだ人はいる、うんうん、病気とか、うんうん、たまたまね、なんかこう打ち所が悪かったとか、はい、そういうのあるかもしれないけど、はい、 故意に殺されたっていう、うん、そういう骨がないんです。
縄文時代になる、
縄文時代になると、それが日本人らしいんですよ、もともとの。
本当じゃもう平和主義
なんですよ。でなんでそういうことになってるかというと、うん、マンモスみたいに、うんうん、狩りできなかったら殺されるっていうようなところじゃない、うん、だから山行きゃどんぐりだのいっぱいあるじゃない、あ、柿だの、うん、栗だとか、うん、いろいろあるわけよ。海行きゃアワビとか、川の水はきれいで飲めるじゃない、うん、
ね、酒もやってくるし、
そうそうそうそう、
じゃああんまりそうやって飢餓状態にもなんなかったから、優しい心も芽生えるわけだ。
温泉もあるし、
あ、
そう、あ、だから日本ってすごい恵まれてる風土なんですよ、うん、そこへ大陸から朝鮮半島を渡って、うん、ああいった人たちで、マスターは中国とかあっちの大陸は知らないか。
中国は行ってない。
知ってるよね。
まあまあ、
あの辺ってさ、うん、赤土で決していいとこじゃないんだよね。
まあもう赤土ですごく回って
た、うん、で水悪いし、
あ、
ね、濁ってるし、
うん、そう、うん、でマスターがさっき言ったようにもう人殺してでも、
うん、
なんかこう食い物をっていう、うんうん、だからああいうところで農耕とか牧畜が発達したんですよ。
なるほどね。
いざという時のために、
うん、
でそうすると富の差が生まれるわけ、富裕の
貧富がね、うん、
でそうやって自分のものはこう、うんうん、で大事にするけど、うん、ね、で他のやつにマウント取りたいわけですよ、うん、俺はこうやって偉いんだっていうことで、うんうんうん、そういった連中が氷河期の時代にこう渡ってきて、うん、こう縄文人を駆逐し始めたという、うん、で俺だったらその縄文人のあれが残ってんだよ、うん、マウント取ら、まあ人間ってのは昔から類は友を呼ぶで似たもんが集まるんだけど、うん、そんなマウント取らねえじゃん、
うん、
まあ確かに、
うん、
とりあえずいますもんね。
まあね、確かに、
ね、仕事でね、
うんうん、信じらんないやついるよね。
いるいる、
ね、
そんなことしてどうするんだってやついるじゃない、
うん、本当もうね、うん、嫌になっちゃうよね。
もうずるかし、うん、もう私さえ良ければいいと、
うん、でもってでかいしね、いし言うことがね、
でかい、
う
ん、
もう
本当死ねばいいの
に。そうそうだいたい嘘なんだけどね、うん、それね、あと心象膨大、ちっちゃいこと大きく言うみたいな。
でもだんだん仲間外れされちゃうよね、
うんうん、でもね、そういう仲間外れにされた者同士が類は友とかね、
あ、
これ不思議なんだよ、
まあね、それね、仲違いしないのかなって言っていつも見守ってますけどね、
うん、でもなんかあの商売からいろんなそういう人たちと付き合い期間だけど、うん、なんだろう、やっぱりこう、ま、その起業家、
うんうん、
企業を目指すそういう集まりに呼ばれた時なんかはもう帰りに行くと思う、うん、
あ、
なんかみんなね目が行っちゃってるんですでに、
うん、
目が行っちゃってて、うん、こういうことするんだみたいな、
俺が俺がだよね、
そうそう、
うん
う
ん、
で公園で呼ばれるわけじゃん、
うん、
ね、こちらこれになるからいいんだけど、
うん、
どうもねそういう前向きにとかで、ね、うん、そういうとこ呼ばれると引くよね、
うん、
でなんかやたらね、うん、終わった後そういうねみんなでもって飲んだりディスカッションして、うん、もうバシャバシャバシャバシャ写真撮ってフェイスブックだなんだろうって、うん、俺もう勘弁してくれよ、
うん、
一回あったら何年前だったかな、あの某新聞社に呼ばれて、
うんうん、
ね、そういった企業とかあるいはこうキャリアアップ目指す人たちが、うんうん、落語やってくださいっつって、うん、おいで行ってね、それで終わった後そういうまあみんなでもって名刺交換パーティーみたいな、うんうんうん、はいかれてなってで話しかけられるんですよ。こちらが話しかけるの嫌だからこっちも見てたんだけど話しかけてくるんですよ。答えないわけにいかないじゃん、うん、あの師匠はどちらに、横浜住んでます、
うん、
ああそうっすかっつって、でなんかねこっちは聞いてもいないのに、最近ラーメンにハマってるんですけどみたいな、
あ、横浜だから、うん、そっちの方で、
うん、ああそうっすか、うち家系っすねっつったらなんかねこう周りに「お家系家系」みたいな感じで、ね、家系でなんでこんな拍手だこの人たちみたいな、なんかこうお互いがお互いを持ち上げてそれで、うん、ああいうさ怒りも僕はリア充ですみたいな嫌だね、
あ、ちょっと疲れますね、
うん、
あ確かに、
俺別に中目黒なんかいいんだよ、
なんか言い方が刺さるんだな、なんか刺さるね、
いや先週のトーク面白かった
ね、ひがみに聞こえちゃうよ、
マスター大丈夫
大丈夫大丈夫
やっぱそういうところが縄文人か、うん、その昔の人の、マンモス時代の DNA かの差らしいんですよ、う
ん、あでも確かに関西の方の人ってガズガズしてるから、
うん、
その縄文じゃなくて
あ、関西
そうね、
あ、流れてきた、
うん、 感じるなって思いますね。
どんどん北上していくにかあ したかったあれか、うん、血がね、
そうよく、ね、言うじゃないですか、西と東違うっていうしさ、うんあね、やっぱりなんか対立あるじゃないですか、まあ関東の方の人は別に何とも思ってないけど、うん、あの関西の方がひがみで、ちょっとひがみって言われないけど、うん、なんかちょっと関東にちょっと対抗意識みたいなあるような感じがあるじゃないですか。
あの関西はね、うん、あのなんだかんだ言って大阪とかもともと土着の人多いじゃないですか。関東ってのは日本中から集まってるでしょ、うんうんうん、田舎もんが、うんうん、で関西っていうのは、まあ、なんだかんだ言ってせいぜい例えば神戸から大阪に移動したとか、うんうん、和歌山から、うん俺は大阪に移動したとか、うん、関西の中だけでできちゃってるから、うん地元は地元だと思うんですよ、うん、名古屋みたいな感じでね、うんうん、だそういうふうに東の対抗意識出てくるんじゃないですか、うん、で関東っていうのは要はいろんな人がもう混じっちゃってるから、
うん、西から見たら東はおしゃれっぽく見えますよね。
あの香川でしょ
香川、はい、
大阪と東京どっちが住みやすいですか。
いやーどうやら大阪にも住んだことあるけど千葉は住みやすいですね。
まあ千葉って東京の古文みたいなもんだから。
まあまあでも住みやすい住みやすいですね。
まあまあなんかまさこれピリッとしたけど。
今ちょっとそんなこと怖かった。
そんなことない。
大阪は大阪でまあそういうノリが、うんうん、やっぱりまあ四国とまあ四国だったら田舎だけど香川は田舎だから大阪に比べたら。やっぱりこう
ノリ同じような感じ
見てきたものが一緒だから、うん、ちょっと番組がちょっと違うけど、ああ
、うん、マスター千葉が住んでないでしょ、
うん、
でも関西は行ったことあるでしょ、
うん、あるよ。
どうですあのノリとか風土とか、
うん、本当観光だけで行ってたらたこ焼きがうめえとかさ明石焼きがどうだとかさそんな感じだけだけど、その場のなんていうのその大阪の人のあのノリとかなんかってのはいまいちまだ、うん、接した時はないよね。
でもさ俺あれですよこっち来た時やっぱ俺浮いてるなと思った時ありますもん。
えどんなところで
ネギル品物
あーあー
たりとかしてなんで安なんないのってまた方言で言ったりとかさわざとなんかやっぱりなんかね
それはね
なんかねとの臭いを感じるというかなんかあのなんかちょっとあ俺西から来たのに出しちゃいけねえのかなっていう雰囲気もなんか
浮いた感じ
浮いた感じであった、
うん、なんだこいつって俺らが見てるんじゃねえかみたいな、
う
ん、
あれこれ東京のマインドなんですけど、うん、値札通り買うのが粋だっていう、うん、
あ
関西違うでしょ。
もう
例えば1000円って値札ってあったら、うんうん、これをもう100円安くして900円で買うたっていうのが自慢だろ
う、うん、そう自慢なんですよ、うん、
これはもうね前にもその江戸時代の庶民感覚の話したんだけど、うん、江戸っ子っていうのはねもう何でも値段が決まってるものがいい、
うんうん、
だから昔からそば16文、
うんうん、
で風呂屋8文、
うん、
であとは指紋屋ね、うん、何でも4文、
うん
うんうん、そういうふうに決まってれば値切る必要もないし、うん、もうそのまま言われた通り払えばいい、
うん、
とか関西でそれやっちゃうと、うんうん、俺これがなんで8問やねんと、
うん、
7問に負けた段階ってなるわけですよ。
ありますね、
これがね大阪と東京のマインドの違いですよ。感じないですよね。
いやつーかだって500円で買えたら500円じゃねえかよって感じだよね。
いやそれは東京市
そうそうそうそうそう、
例えば大阪で、うん、じゃあ500円で買ったとしても、うん、これ1個おまけみたいな、
う
ん、そうなるんですよ。
なりますよね。俺 なんかあなただけねって言わしたいから、ね、
あなんかでもね非常にねうざく思ってると思う。そういうそのお店の人は、
うん、こっちのねなんか俺もねこっち来て関西乗りできた時に、うん、あ俺浮いてんだろうな、
なんかやっと分かった。
なんかもう最初来た時に、
うん、
うちらあの大阪の話し方も付き合うわけじゃない、うん、だからそうやってこっちへ来たばっかりの頃はなんかこうドヤーみたいな感じの大阪の人もだんだんマイルドになってくる、
うんね、
やっぱり東京には東京のやり方があるんだ、
うんうんうん、
やっぱりその辺が違いだし、だ逆に東京の芸人が大阪行くとえらい淡泊やなと、
う
ん、なんか気取ってますなって感じで言われるわけですよ。ただ大阪から東京でマイルドになるのあったとしても、もともとマイルドなものを濃くすることはできないんだよ、
うん、
これはもうしょうがない、うん、だって味が濃いなと思ったら水足しゃいいんだけど、もともとさ味が薄いものにさ、うん、何足しゃいいんだよってなるじゃん、
うん、違うもんなっちゃうよね、
うんうん、だからもうしょうがないんだよ、うんうん、それがいい悪いとは言わないけども、うん、だからお互いね、まあ、さあ東と西によってマインドが違う考え方違うんだから、そこはお互い尊重しましょうようなんですよ、うんう
ん、あれねエレベーターも右について
エスカレーター
ですよね、うん、右について左についてとかさ、
うん、あ違うんだって ね、
なんかね
関西だけは右、
うんうんうん、あなんでやっぱり分かりますよ ね、
やっぱあれ ね、イギリスとフランスの関係に似てるよね。
あ
のねイギリスとフランスでめちゃくちゃ仲悪いじゃん、うん、だから車もイギリスは左側通行だけどって、であのスープ飲む時、うん、あの皿、うん、手前にしたり奥にしたりする、うんうんうん、あれもねイギリスとフランス逆、うん、とにかくイギリスのすることには何でも反対なのがフランスなの、うん、でフランスが先にやったものはイギリスを真似するんだけど逆にするのよ、うん、もうそんなぐらい違う、
まだあれですよね電波数とかも違いますよね、
うん、
あのなんだっけ関東の電気器具、
ああ50Hz と 60Hz ですよ、
あれ、 あれもなんかね、うん、統一しちゃいいのに、う
ん、できない、
なんですか、そういうのもあるんですよ、
うん、
あのイギリスから入ってきたものとドイツだっけな、うん、から入ってきたのであれが違う、規格が違ってたとかって聞いて、
あの東日本と西日本がね違うんですよ、
規格、
うん、
が違ってたとかって、
うんうんうん、で今さら元に戻すの面倒くせえかそのままで、うん、だから、うん今売ってる家電製品は両方対応できるようになって、
うん、
だからこれ昭和の時代は東京から大阪引っ越す時とかは全部買い直しなのよ、
うん、
だから中古の家電屋さんっていうのがすごい流行ったのよ、うん、要は転勤して使えないから置いていく、うん、でじゃあそういう人たちは大阪行ったらどうするかって大阪の中古屋で買うわけ、
うん、
だそういうのが成り立ってたんですよ、今中古の家電屋さん見ないでしょ、
う
ん、昔秋葉原いっぱいあったのよ、でその日本製品が1点で、うん、そのいわゆる後進国の人たちが秋葉原で中古家電を爆買いしていくわけよ、うん、新品で買うと高いんだけども、うん、自分たちでもこれだったら手が出る、うん、で母国買ってそれを転売するわけよ、うん、そういうのが90年代ぐらいまであったよね、うんうんうん、その頃は秋葉原知らないでしょ、
知らない、まだ
チャンネルも違うじゃん、テレビのチャンネル、まあ、今はもう地デジだからだけどさ、うんうん、であの大阪は昔は2チャンネルが NHK の総合チャンネル、うん、4チャンネルが、うん4チャンネルなんだっけ、2が NHK で 4
今こっちだったら、
こっちは日テレだけど、
うん、向こうは4チャンネル、え
何だったっけ、
何12は、NHK で、
あ今地デジで、あのアナログの頃東京は1と3が NHK、
うん、
で4が日テレ、うん、6が TBS、うん、8がフジテレビ、うん、10がテレ朝、12がテレ東なのよ、
うん、
で大阪は2なのよ、とにかく2が NHK なのよ、総合、
そうなんだ、それ初めて聞いた、
あそう、うんうん、で4がどこだったかな、
あれはじゃ あ、うん、あの教育テレビは3じゃなくてどこだったんだろう、
教育テレビ、
うん、
3かなや、
うん、あじゃあ3は 3だけ一緒、
3です、3
だけ一緒なんだ、
3あった、
教育テレビは、
うん、教育テレビ
でね、うん、その4はね系列で言って読売テレビのはずなんだけど、
読売テレビ俺
4じゃないよな、
9ちゃんでしたね、
うん、
4じゃないん
だ、で TBS は
11なんてあったの、うん、
でね、なんかとにかく大阪と東京全くチャンネル違うの、
あれか、なんと共感しちゃったりとかするのかしら、
さあそれは分からないな、
チューニングの関係で
35とかって言った
ら、あそれは UHF ね、
UHF
は
なん
か、うん、
だからあのテレビ大阪はあの、まあ、今はもう地デジの時代だからやけど、アナログの頃テレビ大阪は19チャンネルだったから、 UHF だったから、
へ
テレビ大阪ってのはだから、うん、東京っていうのは、うん、あのチャンネルのメインってどちらかというと日テレと TBS が先行してたんだけど、うん、大阪違うのよ、うん、毎日放送と朝日だよね、
朝日、
MBS と朝日放送なの大阪は、
うん
うん、要は6と、うん、6チャンネルと要はテレ朝系列、
うん、
それだ大阪って読売テレビとか弱いのよ、うん、大阪強いのはやっぱ朝日と MBS だよね、
でも 11PM は読売だってね、
それは大阪番組の制作だけど、大阪でとにかく強い放送局ってまず MBS なのよ、毎日放送、
毎日放送、
毎日放送ってのはこっちにはないか、
6チャンネル、
あ TBS か。
そうそうそう、毎日放送。それで、テレ朝ね、はいはい、大阪は朝日放送だよ。この2つなのよ、大阪はね。東京ってなんだかんだ言って今でも日テレと TBS
そうだね
じゃない。でそういう違いはあるよね、
なんかフジテレビはいつの間にかもしょぼんじゃったね。
そうそうそう、大阪でもね、フジテレビは関テレ、関西テレビだけど、 あんま大したことないよね、
そんなに見ないですね、
なんかこう大阪の本当ローカル局で、東京の番組ただ流してるみたいな、そんな感じだよね。
ABC 放送、ナイトスクープとか、
やっぱり大阪あれそうだよ ね
ABC 放送、
であとはやっぱ阪神戦はサンテレビ除くと、やっぱ ABC とかでよくやるもんね。そうやっぱりそういう違いがある。でこれが名古屋行くと面白い、CBC と東海テレビだから。
あ、東海テレビ
って書いてあるっけ。 CBC っていうのは中部日本放送で、TBS 系列、で東海テレビっていうのはこれは8ちゃんで富士系列なのよ、で名古屋はいわゆる読売系と朝日系が全然ダメ。
あ、そうですか。
大阪も名古屋も準キー局って言われてるんだよね、だから名古屋はやっぱり TBS 系と富士テレビ系なのよ。でドラゴンズ戦もやっぱりこのどっちかでやってるのよ。もう本当に大阪以上に名古屋っていうのはもう読売はアウトだから、面白いでしょ。で福岡行くと RKB だよね。
RKB、RKB なんですっけ。
福岡の RKB、6チャンネルなのかな、こっちに
言う
とね。
やっぱり6は強いね、
そういう意味でね、
TBS はね。
でも北海道行くところは STV だからね。
なんか安住紳一郎が言ってたけど、なんか東北の方は全然 TBS がないんだってね。
ある
よ。どこかの県がないとかして。
秋田
か。
なんか言ってるうちにね、都市伝説の話から放送局の話からもう終われって、終わります、はい、じゃあリクエスト、
はい、それでは田中菊子さんからのリクエスト、ゆうゆうでファムをお聞きください。どうぞ。
相変わらずね、話あっちゃこっちゃ飛ぶんですけど、ここからはね、決まったルーティンでスポンサーのご紹介、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬鳴茂原街道沿い市原うまいもの会亀亭さんです。市原地米のワイルドポーク、ご好評いただいております。さまざまなメニューがありますのでね、ぜひ北駒さんでご賞味ください。さあ今月のおすすめ、あさりです。あさりの天せいろ、あさりの天ぷらそば、こちらが1600円、あさりせいろ、あさりそば、こちらが1200円となっております。さらに単品あさりのかきが900円と。私はですね、そうですね、せいろとかき揚げかな。
あ、いいね。
この組み合わせが僕ベストだと思ってます、はい。またですね、そばコロッケ、こちらもロングセラーですね。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、こちらが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますので、ご家庭でもお召し上がりになれます。さらにですね、これはもうイベント限定でございます、ダブルイノシシバーガー、これね、ダブルとプレーンカレー味となっておりますんでね、これはつまりコロッケがダブルで味がプレーンとカレーってことですかね。まあ詳しいことはですね、ホームページをご覧いただければ、詳しいこと載ってますので、ぜひそちらを見てください。はい、営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん。
続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米、先をこれ秋田小町、山形つや姫、タワは灰抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。そして玄米の量り売り、こちらの方もね、受け止まっておりますので、ぜひご用意ください。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト、好評販売中でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラ・フランス味と、税抜き480円ですので、お値段の方はご注意ください。さらに秋田、神代、お母さん手作りの味、いぶりがっこと、こちらの方も販売しております。 他に、6ヶ月安心備蓄米サービス、これはまあ災害対策で始まったものなんですが、まあ、いつでも新鮮なお米が食べられるということでね、じゃあ好評いただいております。気になる方はね、ぜひね、今津商店さんの方へ聞いてください。さらに LINE のアカウントを始めました。今津商店千葉トップブランド発揮会、これで検索していただければ出てまいります。内容はですね、まあ、イベントですとかクーポン発行、お得情報とさまざまございますので、まあ、LINE アカウントを持っている方はぜひやってみてください。詳しいことは市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、こちら電話でお問い合わせください。毎週日曜日が定休日です。公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上で健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また最近増えております空き家ですとか空き地の管理を承っておりますので、興味のある方ホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番までお願いいたします。市原市立中央図書館映画会のご案内です。中央図書館では毎月第2第4木曜日に大人向け映画会、第3土曜日に子供向け映画会と、で、まあ、いずれも無料で見られますが先着順でございますので、どのような映画が上映されるかはホームページなどでスケジュールを確認してください。まあ、私の方からは以上になります。はい、さあマスターお願いいたします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら不法投棄ストップコールは24時間受付で、電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、終わりにですね、五井駅隣のサンプラザ市原からのお知らせです。こちらサンプラザ市原は温水プールやフィットネスジムが2時間で350円で利用可能となっております。当日利用も OK ということですね。受付とか、聞きたいことがありましたら電話番号 0436-24-1151 番、 0436-24-1151 番となっております。温水プールフィットネスジムで汗を流しましょう。以上です。
はい、じゃあ北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。空海は今キッチンカーで、都道マリン球場福田電子屋に出店中です。その他、千葉県内のイベントにも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となっております。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物などが大好評中です。まだ新作の牛すじうどん、もつうどんも好評中です。また出店日などは詳しくはホームページ、 X、 Instagram、 Facebook に載ってますんでよろしくお願いします。またお店の前でドヒエモン自動販売機にて、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなど出していますので、ぜひ興味ある方はよろしくお願いします。以上です。
なんか楽しそうだね。
そうっすか。
でね、まあ、はい、話がちょっとあちこち飛んだりしたんですけど、
はい、
今ね、2025年が世界滅びるって言ってるじゃないですか。で、
今度これないろいろと、
うん、この界隈では、はい、13年おきの補足ってあるんですよ。
おお、また
いや本当に、
おお、
2012年ってマヤ歴でしょ。
はいはいはい、
その2025年から13年前の、うんうん、2012年から13年前って1999年、
お
ノストラダムス。でその前は1986年、うん、覚えてないですか、ハレー彗星。
あー来た。
これで世界が滅亡するんじゃないかと。でその13年前、1973年、オイルショックですよ、ね。はい、オイルショックと公害がピークに達して、うん、でそこで初めて日本で大予言がベストになる。 でその前の1960年、うん、これは何だと思います？
俺が生まれた日。
いやそうだけど、もう生まれたのが世界の危機なんだけど。
いやよくわからん。
あのこの頃っていうのは核戦争で世界が滅びるって言われた時代。あでさらにその前が1947年、うんうん、ロズウェル事件です。うわ人類の歴史上初めて未確認飛行物体という言葉が使われたのはこの年なんですよ。うんうんうんうん、だから。はもうこじつけかもしれないけど都市伝説界隈ではこういう13年
の年法則
で2025年終わった後安心してください、うん、もうすでに2038年の話が出ています。
じゃあまだ大丈夫だ、ね、
まだ大丈夫です。
よかったよかった。
あ、ね、だから前に言わなかったっけ、うん、僕のマヤ歴の時に、うんうんうん、そのムーの、うん、その2012年の12月号、うん、これが最終号になるなと思って買ったのよ、うん、で読んで、うんこれで別れだなと思ったら、うんうん、もう巻末に次回予告載ってたからね。
俺そうだよね。
だからね、2025年で滅びることは多分ないです。うん、あの7月5日午前4時18分に隕石が落ちてくることもないです。
うん、あれはあの木村さんの話はどうですか？
2031年でしょ。
はい、
大丈夫でしょ。
大丈夫です。
そう。あのね、俺多分ね。2038年だと同じ話してるから。
ああ、そうすかもう、
はい。ということでございましてね、今週はそんなお話でございました、はい、来週はまた違う企画でお届けいたしますので、はい、ぜひお楽しみください、はい、それではありがとうございました。また来週さよなら。
どもとヒット
ありがとうございました。
歌はカーロー。おはよう市原。この番組は
タパスアットデリ
ー、そばグルメ聞いたコーバー、今ずつ商店、
テパ焼き風会
以上の提供でお送りいたしました。歌はカマンでした。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします？
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリー。
ああ暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文乃、今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。